ヤコブの手紙第2章1から13節。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主、イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに、金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また、汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に、特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下していることになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ、裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし、人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。姦淫するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこで、たとえ姦淫はしなくても、人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によって、いずれは裁かれるものとして、語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には、憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。
改めて主を褒めたたえましょう。ハレルヤ。3月に入ってですね、昨日からですけどね、非常に暖かくなって、暖かくっていうかちょっと暑さを感じるぐらいですけどね、今週はでもちょっと途中でまた冷えるような予報もされてますので、いろいろこう気温の変化についていくのが大変かもしれませんが、1週間元気にですね、主と共に歩む日々であることがあるようにですね、お祈りをさせていただきたいと思います。ヤコブの手紙を皆さんと一緒にこの礼拝で学ばせていただいていますが、その学びも第1章がようやく前回終わりましてね、今週から第2章に、入っています。第1章少し振り返ってきましたが、前半で試練と誘惑に打ち勝つにはどうしたらよいかってことをね、語っていましたね、ヤコブはね。そして後半の19節からは、神の言葉を聞いて、御言葉を聞いて実践することについて、ヤコブは語っていました。まあ当然ですけど、神の言葉、神の教えは、聞くだけで終わることがあってはならないと。行うこと、実践して生きることが大事なんであって、そのためには何をしたらいいか皆さん覚えてますか？御言葉を一心に見つめるってことでしたよね。そしてそこから離れず、それを守ることが勧められておりました。そして第2章に今週から入るわけですけど、ヤコブはこの第2章のところで、御言葉の実践ということについて、当時の教会に起こっていたと思われる具体的な問題を取り上げながら教えているところなんですね。まず一節もう一回読みます。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。まずここでもヤコブは最初にね、私の兄弟たちと呼びかけることから語り始めてますよね。この前も前回かいつか忘れましたが、 この短い手紙の中でヤコブは15回もですね、私の兄弟たち、愛する兄弟たちって呼びかけの言葉が繰り返してるんですね。そこには、皆さん、これから話すことは大事なことですから、心して聞いてくださいっていうね、ヤコブのそういう心からの願いが込められていたに違いないと思いますね。じゃあ一体ヤコブはここで何を願ったんだろうか。それは、まあ、一節に読んでわかるように、人を分け隔てしてはならないということですね。これ別の新改訳聖書っていう聖書で読むと、人をエコひいきすることがあってはなりませんっていうね、訳されています。まあ、社会的な身分とか、名声、権力、財産、能力によって、人への対応を差別、区別することですね。それがまあ、分け隔て、エコひいきということですよね。まあ、こういう問題は今も昔も、時代や文化を超えてあらゆる人が陥りやすい過ちであって、まあ、どの国にもある問題と言ってもいいかもしれませんね。そういう意味では非常に根深い問題ということができます。それは差別や偏見、分け隔て、エコひいきっていうものが本質的には人間の罪の、人間の中にある罪に起因する問題であるということを意味しているんだろうと思います。まあ、しかし、ヤコブがここでこの問題、このエコひいきの問題を取り上げているのは一般的な話というよりも差別や偏見というそういう問題が罪から救われて解放されているはずの、まあ、教会の、キリスト教会の兄弟姉妹たちの間にさえもあったからなんですね。そのことをヤコブは取り上げてるんですね。栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てしてはなりませんとヤコブは言ってますが、この主イエス・キリストを信じながらっていうのは、これ平たい日本語で言い換えれば、イエス・キリストへの信仰があるのにとかね。あるいはもっと言えば、イエス・キリストへの信仰があるくせにっていう、そういう感じですかね。皆さんも言われたことありますよね。クリスチャンだっていうのにとか、クリスチャンのくせにとかね。言われるとカチンときますが、ぐさっという感じがするかもしれませんよね。まあしかしこれは決して、信仰のあるなしが疑われているじゃないんですね。ここでヤコブはね。信仰者であるっていうことが当然の前提とされています。それはヤコブが私の兄弟たちって呼びかけていることからもわかりますよね。兄弟、姉妹として認めてないわけじゃなくて認めているわけです。まあその上で、信仰者がこんなことをするなんて変でしょ？ありえないでしょ？っていう、まあそういう問いかけがなされているってことなんですね。まあこの手紙が書かれた時代、初代教会の時代ですが、今以上に貧富の差や身分の差が大きかった。そういう時代です。すでに第1章の9節と10節でも同じ問題が取り上げられておりました。皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。差別の問題は極めて一般的な社会においての一般的な事柄であったと考えられます。しかしそれが教会の中にさえも入ってきて問題を引き起こしていた。そのことをヤコブは問いかけているんですね。この第2章の2節から4節でその具体例が書かれてあります。2節から4節。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また、汚らしい、汚らしいですかね、複数の貧しい人も入ってくるとする、します。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけください、と言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさい、と言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるでは、なるのではありませんか。まあ、ここでは、教会に来た人が、富んでいるか貧しいか、金持ちかね、貧乏人かということによって、座る席に差別がつけられていると言われてますよね。実はこれは、こういうことは、教会の歴史の中で調べてみると、これは初代教会の話ですけど、その後の歴史の中にも、繰り返し起こってきたことでもあるんですね。今から百数十年前の話だそうですけど、アメリカにメソジスト派というグループが、まあ今でもありますけど、メソジスト教会というのがありまして、そのメソジスト教会の中である時から、教会の座席に特別な区画が設けられるようになった。それは貸座席って呼ばれていたそうなんですけど、要するにお金を持っている人が良い席を取るようになった。教会でですよ、皆さん。まあ日本の教会では皆さん前の方に来てくださいって言ってもなかなか来なくてね、だいたい後ろから座るのが普通なんですけど、アメリカでは前の方が、まあ良い席っていう意識があるらしくて、 だお金持ちの人がお金を払って前の席をまあ予約しとくみたいな感じですね。そういうことがある時、ある時期から行われ始めた。うん、まあその他にも聖書の教えから考えてあっちはならないという問題がいくつか教会の中で見られるようになっていったということなんですが、そういう問題に対してそんなことあっちゃならないんだと、神様の前にみんな平等、自由なんだと主張した人々が集まってですね、メソジスト派の中からフリーメソジストっていうね、そういうグループができたって言うんですよね。まあとにかく、こういう問題は差別や偏見の問題ですけど、ヤコブの時代だけの問題じゃなくて、歴史の問題、歴史の中で教会が常に直面してきた問題。もちろん、こういう問題は、教会の中よりもむしろ教会の外の世界では当たり前のようにたくさんあったに違いないんですが、まあ、だからこそと言った方がいいですね。栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながら、教会の中でそんなことはあってはなりません。むしろ教会こそ真っ先にこういうことに対して正しくあることを求めていかなければなりませんと、ヤコブはここで言っているわけです。なぜ、こういうことがあってはならないんだろうか。まあ当たり前と私たち受け取ると思うんですが、それはヤコブがここで栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながらと言ってますように、この差別や偏見という問題はイエスキリストへの信仰にはふさわしくないということですね。というのはイエス様は、ナザレのか、イエス様が教えられた時ですね、特にナザレの街道で最初の説教でこんなことを言われたんですね。ルカによる福音書の4章の18節と19節。ありますかね。ルカありますね。読んでみますね。イエス様が言われた言葉です。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために。主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放。目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。私が来たのはこういうことのためだ。はっきりおっしゃった。これ、イザヤ書の言葉を引用してね、イエス様が、断言されたんですね。さらにイエス様はこうも言ってます。ルカの福音書の、第6章の20節。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものだからである。こんなふうにイエス様は特別にと言っていいでしょうね。貧しい人々に向けて語られたんですね。その伝道期間中、イエス様は街道から、教会堂から追放されるようなことがありましたが、そのために路傍とか湖の岸辺で人々に語られました。ということは、つまりそこにはあまり金持ちとかね、立派な身分の人はいないわけで、イエス様は、そのイエス様の宣教の対象の多くは平凡な人々であったってことですよね。もちろん教会の中には富んでいる人も高い身分の人もいるにはいたんですが、しかしその大部分は平凡な人々、貧しい人々であったということですね。使徒パウロもこんな風に言っています。これちょっと皆さん、修法に書くの忘れたんですけど、第一コリントの1章の28、29節にこういう言葉が書かれているんですね。また神は地位あるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。それが教会なんだ。神様はそうされたんだ。まあ、そういうことから身分や財産によって人を分け隔てするということはイエス・キリストへの信仰に全くふさわしくない。教会の中にあってはならないことだと、まあ、ヤコブは主張している。イエス様は栄光に満ちたお方です。栄光とは何だろうか。まあ、ある人は、それは神様の輝きなんだって言っています。神の輝きですね。ヨハネの黙示録の21章から22章を読むと、天国について記されているんですけど、その21章の23節にこういう言葉があります。21章の23節。この都、まあ、天国には、それを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。子羊っていうのはイエス様のことですけど、イエス様が都の明かりだって言われてますよね。これがイエス・キリストの栄光であり、栄光の輝きというものです。この輝きがあるところで太陽も月もいらない。 もちろん伝統も一切必要がないってことですね。イエス様がいる天国には闇というものが一切なくなる。それは物理的な闇だけじゃなくて、霊的な意味も含めてということだと思うんですが、罪から来る差別や偏見という闇も全くなくなっているということです。天国にはそういうものは全くないんだ。まあそういう意味で栄光という言葉は実にイエス様にふさわしい言葉だと言っていいと思うんですが、私たちは毎週日曜日、こうして今日も集まってますけど、いわゆる何か、牧師の講義を聞くためにね、集まってるわけじゃありません。また、教会に集まるのは会議とかですね、娯楽のために集まるのでもない。私たちはまさに栄光に満ち溢れた主なるイエス・キリストを礼拝するために集まっている。そのキリストの栄光がはっきり見えているときに、人間のその小さな区別とかですね、差別というのは全部消し去られる。人間の姿は全部消し去られて、栄光に満ち溢れるイエス・キリストだけが礼拝される。それが礼拝の本質だ。教会のあり方だということですよね。私たちが目に見えるところに囚われていると、あっちのがちょっと背が高いとかね、金持ちだとかね、区別ばっかりしてしまう。比べることばっかりしてしまうんですが、栄光に満ち溢れた主が見えてくるときに、人間の区別なんか大したことないってことですね。全然目に入らなくなるってことです。まあそういう教会、そういう群れでありたいというふうに思いますよね。ですから、人を差別し分け隔しすることは、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんかと、ヤコブは問いかけてますね。この誤った考えに基づいて判断を下す。これは人を裁くっていうことです。人を裁くようなこと。そんなことは全くふさわしくないし、あってはなりませんと、ヤコブはここで語ってるわけです。次にヤコブはこう言います。5節から7節。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそ、あなた方をひどい目に遭わせ、裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を、冒涜しているではないですか。ここで再びヤコブはね、兄弟たちよく聞きなさいって言ってますよね。私の愛する兄弟たちよく聞きなさい。ここで言われることはよく聞かなければならない大切な言葉なんだ。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。まあ、人間はどうかは知らないけど、神様はこのようになさってるはずですってことですね。なさったんですってことですね。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、約束された国を受け継ぐものとなさったじゃありません。それなのにあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそ、あなた方がひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられた尊い名を冒涜しているではないですか。ヤコブはこれ強い口調でね、問いかけてるわけですよね。この、先ほど見ましたが、ヤコブがの手紙が書かれた時代は、まあ、貧富の差っていうのが非常に激しい時代でして、富んでいる人が貧しい人たちを圧迫した、そういうことが平気で行われた時代だった。富む人たちは借金を抱えている貧しい人たちを搾取して法廷に引っ張り出すようなことが、まあ、しょっちゅうあった。そこには何の同情もなかったと伝えられていますね。ここでヤコブが非難しているのは、富んでいることそのものじゃないです。富んでいることそのものは悪いって言ってるわけじゃなくて、富む者たちの哀れみのない行為なんです。それが責められているんですよね。またヤコブはここで、彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですかと言ってますけれども、あなた方に与えられたあの尊いなって何かっていうと、これがあのクリスチャンとかキリスト者っていう、その呼び名のことですね。クリスチャンっていうのは皆さん、もともと神様がつけた名前じゃなくて、世の人々が教会に集まっている人たちを見て、ああ、あいつらクリスチャンだと。クリスチャンってキリストのものっていう本質的な意味ですけど、もうちょっとこう、別称って言ったらいいんですかね。まあ、あだ名、ニックネームみたいなもんで、あいつらキリストっていうことばっかり言ってると、キリスト野郎だみたいな。そういう感じで付けられたあだ名のような形だったみたいです。初めはね。まあ、しかし、クリスチャンはもともと、先も言ったように、キリストのものっていう意味で、 この言葉そのものは、例えば結婚して夫の名前を使うようになった妻に対して用いられる言葉だった。名前が変わりますよね。子供がその父親の名前を受け継ぐときに用いられる言葉でもある。つまり、クリスチャンはキリストの名前を受け継いでいるってことですね。それはあたかもキリストと結婚したか、キリストの家族として生まれたか、いわゆるキリスト化されたっていう、そういう意味を持った言葉だ。クリスチャン。皆さんそういう意識持ってらっしゃるでしょうか。自分がもうキリスト化されている。キリストと結ばれている。結婚してしたもの。キリストの家族との一員とされているっていう、その意識ですよね。当時、クリスチャンになった奴隷は、新しい独立の意識を持つようになったっていうことが伝えられています。彼らはもはやその主人の権力にペコペコするような奴隷ではなくなっていったと。刑罰が彼らを恐怖に落とし込むこともなくなった。彼らは新しい人間性をまとって、新しい正直さを持った。まあ、つまり、ある意味で人間的にそれはまともな人間になるわけですから、さらに良い奴隷となったっていうことが言えるでしょうね。まあ、一方彼らはもう昔のように抜け目のない行為とか不正直さを、持っているような奴隷ではなくなって、主人のそういう意味での奴隷ではありえなくなったってことですね。彼らは誠の神の礼拝者となった。そして主の日には神の民と共に礼拝するために断固として仕事から離れた。まあそういうことを考えると当時の主人からすればね、奴隷の主人からすれば、キリスト教って面倒だなと。まあクリスチャンたちを軽蔑する。そういう理由がいくつもあったってことですね。変わっちゃいましたからね。続いて最後に、ヤコブは信仰者と神の掟、つまり律法との関係について教えてますね。8節です。もしあなた方が聖書に従って、隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。まあ皆さん、律法の役割って何か。律法の役割の一つは、私たちを正しい道、主に喜ばれる実践に導くという役割ですよね。それを示し、そこに導くわけです。律法は神に信頼して生きようとする信仰者にとって、人生を正しい方向に導いてくれる灯火、足の光です。律法を人生の道しるべとして生きるならば、それは結構なことであって、つまり神に喜んでいただける生き方をしていると納得することができる。そうでないと どっかで私たちは後ろめたい思いを持ってたりするんですよね。しかもそれをどっかでごまかして、自分でさえも見ないようにしてしまうことがあるかもしれませんね。その律法を代表するものが何かというと、十戒の教えですよね。十戒は1から10まであるんですけど、最初の前半1から4回までは神様を礼拝し、愛し、礼拝することが教える。後半の第5回から第10回までは、人を愛することですね。両親から始まってね。その人を愛することが教えられている。まあ、この箇所ではヤコブは、クリスチャンに語りかけてますから、神を愛するってことは当然のこととして、まあ、省略して、人を愛すること、後半ですね。倫理的、道徳的な教えだけを取り上げて、まあ、隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのならと言ってるわけですよね。しかも、けれども、ヤコブは9節で、しかしと言います。9節。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。まあ、こんなふうに人生の道しるべである律法は、もし私たちがこれを実践しようとしないならば、今度は私たちを罪人として告白する検事のような役割を果たす。そうしなさいっていう時に、逆らっていく時にね、そうしない私たちの罪がはっきり示されるってことです、ね。そういう役割を今度は律法を果たす。そしてその告発は、一つ一つの罪を別々に取り上げるというよりも、全体的な観点からなされていますね。つまり、いくつかの律法をきちんと守っていても、それ以外の一つでも誤っているならば、それは結局有罪だと。まあ、そうですね。人間の世界でもね、法律でいろいろ犯罪っていうのは規定されてますけど、一つでも犯せば犯罪者ですよね。全部犯してるわけじゃないですよね。10節と11節にそのことが書かれてますね。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。姦淫するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこでたとえ姦淫はしなくても、人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。 まあこれは理屈から言ってその通りだなと思いますよね。律法というのは全体的、有機的なつながり、そういう役割があると。罪は個々のものでもあるんですが、同時に全体的なものでもある。全体を守っていても一つの点で過ちを犯すならば、それは99点じゃなくて0点なんだと。これは極端ですよね。でもそれははっきりしてますよね。律法は神と私たちを結びつける鎖の輪のようなものであって、鎖の輪ってね、一個でも切れれば、全体がもう輪ではなくなってしまいます。そういう役割をしているということですよね。一つを破っても全体を破ったことと同じだと。神様の御心のもとに私たちを導こうとする律法の本来の役割をそうして損ねてしまう。でも、どうでしょう、私たちは、あの人のほど悪くないとかね、あのことはまだやってない。そういうふうやって自分自身の罪を自分でこう軽くしてしまう。自分でね、どこかでこう、言い訳を言い逃れですかね。さっきのあの、サウル王様の話じゃないですけどね、言い逃れをしてしまうってことがあるんじゃないかと思います。でも、神の前に出たときに、どんな小さなもので、一つの罪であっても、それは有罪なんだ。そのことを、それが律法の役まで回るということですね。そして最後にヤコブはこう言います。12と13節。自由をもたらす律法によって、いずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には、憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。私たちは誰もが皆やがて神の御前に出ます。そして律法によって最終的な裁きを受けるときがやってくる。それ最後の審判。聖書ははっきりその日が来ることを、断言しています。宣言しています。その時私たちは皆、どんな生き方を、どんな人生を歩んできたかが問われる。問われるんです。クリスチャンであろうとなかろうとです。すべての人間が。私たちは神の教えにふさわしく生きることが求められている。裁きではなく、憐れみを示すこと。それこそ、信仰者にふさわしい生き方だってことですよね。イエス様が語られた、あの、仲間を許さないしもべの例え話ってありますよね。ちっちゃな借金、自分が大きな借金許してもらったのに、小さな借金をしている仲間を許さなかったって話ですけど、そういうようなものにあってはならないと、聖書はイエス様ははっきり教えている。もちろん私たちは律法を完全に守って救いを獲得できるものではありません。まあ、しかし、律法によって裁かれることが今でも怖いとか不安の中にいるものでもないですよね。それはイエス・キリストの十字架による贖いを信じてもうすでに罪許され救われたものとして私たちは真の解放の中に置かれているからです。そのことをはっきり知り、そのことをしっかり味わい、そのことにしっかり留まっていく。それが大事ですよね。そのためにも私たちは神様が与えてくださった最も尊い律法、まあ、自由をもたらす律法とも言われてますが、その神の教えを日々の信仰生活の確かな道しるべとして、まっすぐにそれに聞き、それに学び、それに従って歩み続ける。その歩みがとても大事なことであると思いますし、そのような歩みをなすものでありたいし、そのような歩みをなす群れで、教会でね、ありたいと思います、ね。神様の律法は私たちを真に幸せにし、真に自由にするもの。その律法に従って、で、日々歩む中で、私たちはますます解放され、喜びに溢れて力強く歩んでいくことがはっきりできますと、聖書は確約してくれてますね。その御言葉を今週もしっかりと見つめながら、一心に見つめながらですね、歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。